いやバスに乗ったわ。
Okay, now we'll begin talk radio here on T-Groove Station. Everybody relax, sit back, and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through the news and views and talks of the day here on T-Groove Station. You can send us a message, tgroove@tgroove.net, and you can listen to us every day, Monday to Friday, 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. Then, after that, you can download any content or program on our website, www.tgroove.net, baby! That's right, it's T-Groove Station.
皆さんこんにちは、柴田千尋です。お久しぶりでございます。考えてみたら、道内旅行って、社員旅行のね、道内旅行って私初めて参加させていただいたんですよね。っていうのは、毎年道内旅行の出発の日が仕事と被ってたんですよ。で、行きたいな行きたいなと思ってたんだけど、今まで行けなくって、で今年函館すっごい好きなんで、でも遠いのは分かってたんだけど、やっぱり遠いよね。なんだろう、社員旅行イコール飛行機でどっか行くっていうイメージっていうか、まあ私が今まで参加させていただいた旅行っていうのは道外だったんで、なんだろう、すごいバスに乗った感があるんですよね。いや、乗ってたんですけど、なんかイメージがね、バス、いいバスなのよ。なんだけど、やっぱり道内旅行となるとバスだよね。このバスのね、席っていうのは非常に重要でございまして、行きは良かったんですけど、帰り、
左腕が焼けました。
いや、焼けたといえばね、4日土曜日の鹿追水鉄砲選手権大会、帯広は曇ってたんですけど、鹿追は結構強い日差しが差した時間って多かったんですよ。
焼けた焼けた、今年も焦げたよ。これ
焦げた上のバス焦げ。今私の腕は
小麦色のマーメイド、そんな可愛いもんじゃないし。
そうそう、旅行に行ってまいりました。今年の旅行はね、面白かったですね。何が面白かったっていうと、行きの一発目の食事が白老での白老牛で、帰り締めのお食事が苫小牧ノーザンホースパークでの焼肉食べ放題。肉で始まり肉で終わるみたいな、まあ、旅行の話はね、おいおいと。で、おい、まずももさんから。
おはようございます。
おはようございます。
しばっち、おかえりなさい。
ただいまです。
そして、鹿追の水鉄砲選手権、お疲れ様でございました。
ありがとうございます。
旅行はいかがでしたか？
どーんと疲れてていませんか？今日は土産話に耳を傾けますよ。
とりあえずね、今日は触りだけね。いやー、疲れはね、出た。先々週になるんでしたっけ、あの三連ちゃんの疲れが抜けなかったんだよね、結局ね。抜けないで土曜日の鹿追、これがある意味とどめ。そして鹿追のイベントが終わったその日、眠れないままの旅行に突入。
旅行中ずっと顔が壊れていました。さすがの写真好きの私も今回ほとんど写真を撮っていません。
だって写真は正直だから。
いや、でもね、贅沢させていただきましたよ。
ここ数日でめっきり涼しくなった帯広、
涼しいというより肌寒い。風が秋、空も秋。早いよ、もうちょっと夏を感じていたいよ。
そうそう、これもある。2日目からはね、なんとか晴れてくれたんですけど、夏の旅行イコール
もう今まで暑くて暑くて仕方がない。で、去年は台風直撃、
まあ、極端なんですけど、やっぱりね、夏の旅行はね、暑いぐらいじゃないとね。
昨日
というのは7日ですね、きっとね。
姉夫婦が帰省して、夜は中華屋さんで賑やかなお食事会になりました。今日は桃家でっていうのは昨日ね、夕方からバーベキューをします。10日、つまり明日10日からは甥っ子も帯広入りし、姉たちは2泊で旅行に出かけるので、今回は姉と2人でのゆっくりした時間は取れないですけど、酷暑の東京から抜け出し、ひとときの休息を存分に味わってほしいなと思っています。
なんて仲良し姉妹なん、残暑。
こっちは涼しいだろうね。
東京はね、台風かすめたしね、昨日ね。
今日は夜中クエスチョン、明け方クエスチョンの3時に目が覚めて、そこから眠れなくなりました。どうやっても眠れず4時半に。そういえばしばっち長椅子で寝るって言ってたよねと思い出す。私も今の長椅子に移動しましたよ。
そこから2時間熟睡できました。これちと癖になりそうです。
桃さん、まず3時でしょ、夜中だよね。友さんはね、明け方って言うんだけど、朝と言ってもいいかもって。
なんせ仕事のある平日に走るときはさ、3時40分頃起きて4時から走るからね。
朝だって、はっはっは。
ももさん、夜中でいいですよ。で、夜中、私が言ってたことを思い出してくれたというね。
嬉しいじゃないですか。
そして実行してくれた。
そして眠れた。
ももさん、これであなたも
長椅子の住人ですよ。
癖になっちゃうかもよ。
ももさん、ありがとう。いや、本当にお姉さんとね、仲が良くて、なんかいいよね。お盆とかって特にそういうことを感じますよね。逆のパターンもあるしね。ももさん、ありがとう。
帰ってきたよ。
そしてベロップさんから、妻がつくつく帽子が泣いたと喜んだ。秋の気配だそう。ももさんによると北海道は肌寒そうですね。それにしても柴さんは焦げパンマンだそうですな。
今年も焦げたよ。
トモ兄の富士登山もやれやれでよくやるな。皆さんご無事で何よりさんでした。
ありがとうございました。私もトモさんの富士登山はよくやるなと、
その一言でございます。ありがとう。
そしてトモさんから、
千尋さん、お帰りなさいませ。ただいまでございます。函館旅行はどうでしたか。今回も珍道中になってるといいけど、おいおい。そういえば前回の旅は伊勢に行った時の台風直撃ってあれかな。あれほどのことはめったに起こらないだろうけどね。どんな話が飛び出すか楽しみキラ。
いや本当にね、自分でびっくりするんですけど、伊勢に行ったのが去年なんですよね。私ね、3、4年前かなと思ってたんですよ。去年なんですよね。私ね、3、4年前かなって。萌えはそこにびっくり。
台風13号が接近した関東、昨日の帰りは大したことなかったしね。今朝もすでに通過したみたいだからさ、
心配したけど大丈夫そうですよ。まあ関東に直撃って言ったらもうメディアさんも大騒ぎだからね。
でも良かったですね。
この2日間は涼しくて助かりました。最高気温が30度にいかないのもいいけれど、最低気温が23度ってのが助かりました。夜寝やすいのはいいよね。グッ、
今日からまた30度オーバーで
熱帯夜も復活みたい。天候回復はありがたいけど、この暑さは、真夏を楽しみたいと思います。そうだよ、
山の異常な暑さは確かに体力のない方にとってはね、大変なことですけど、今回のね、旅行で本当に感じた。いや、道内初めてだったから余計にそう思ったんでしょうけど、っていうかそれまでめちゃくちゃ暑かったのに、なんかこう暑いから涼しい、昨日までこうだったのになぜ今日からっていうね、それぐらいガラッと変わったんですよね。やっぱり夏の旅行はね、暑い暑いと言いながら楽しんだ方がね、おらいいと思うよ。まあとはいえね、外を歩いたのってそうですね、2日目の函館ベイエリア散策、これぐらいかな。 あとね、最終日のマリンパークニクス、ここのね、待ち時間の直射日光はね、辛かった。一瞬ジリジリしましたね。登別マリンパークニクスはね、9割が中国からのお客様、逆に中国に来てるのかと思っちゃったね。まあインバウンド需要でいいことなんでしょうけれども、まあなんせかんせね、疲れが抜けないままっていうのがね、ちょっと残念でしたけど、でも楽しかったです。3日目はやはり足を何回もくじきました。つまり足首やられました。腰はもちろんです。でも楽しかったです。ありがとうございました。おっす。
T グループステーション、この番組は西二条南九丁目二条ビル地下、創作料理のお店です。春菜酒坊海彦山彦、そしてアンパルフェ、西二十条南四丁目大谷高校西側、地元トカチ中札内さんの若鶏を使っています。炭火焼山、すっかり帯広の観光名所北の屋台、その中でも中華居酒屋パオズ、西二条南十丁目、ここはカクテルとカスクのお店、カクテルには生の果物を使っています。フードメニューもめちゃめちゃ充実しています。一押しは味噌ナポリタン、ジャズが流れるお店バーノイズ、そして今お米といえば道産米、ふっくりんこ夢ピリカ七つ星。ぜひ一度このティーグルのホームページからお取り寄せください。深川米、雨竜米、北流ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北そらち、他各社の提供でお送りしました。さて、お盆休み前ラスト2日、
頑張ります。どこまでお土産話できるかな。
なんかお盆前ってそわそわするよね。そわそわ。 T グループステーション、ナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ、また明日。
歩く、ただそんな何でもないことにイライラする毎日、知らぬ間に疲れてるんだろうな。きっと砂を噛むようなこんな世の歩く、ただ少し余裕持つだけで軽やかに進む足だけど、外はマイナスの空気ばかり、もがいているんだこんな世の中に。
泣いても